聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。今日の聖書の御言葉は前のスクリーンにも出ます。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。美穂姉妹が読んだ後、聖書あの箇所を皆さんと一緒にですね、声を合わせて、朗読します。はい、箴言の19章21節です。21節を読んでください。
人の心には多くの計画がある。しかし主の計りごとだけがなる。
はい、じゃあ皆さんと一緒にこの部分をお読みいたします。はい、人の心には多くの計画がある。しかし主の計りごとだけがなる。一年の初めになると多くの人は、今年はこのことをやろう、今年はこんな年になればよいと心に計画や思いを描きます。もちろんそのこと自体は悪いことではありません。私はこの一年の初め、正月の朝、皆さんにこの一年どのような心構えで歩んだらよいか、確実に今年の終わり、この一年を振り返って、今年は良い一年だった、多くの実を結び充実した一年だったと言える道をこの朝皆さんに示したいと思います。今読んだところ、私を読み出します。人の心には多くの計画がある。しかし主の計りごとだけがなる。このところは別の現代訳では、人の心には多くの計画がある、しかし主の御心だけがなると、このようになっています。兄弟姉妹、少し乱暴な言い方をしますと、分かりやすく言えば、あなたの人生はあなたの思い通りにはなりませんね。もう一度言います。あなたの人生はあなたの思い通りにはなりません。だから人生自分の思う通りにならないと、初めから思ってた方がいいです。なりませんからですね。ちょっと乱暴な言い方ですけど、そうです。特にあなたがイエス様を信じている神の子ならば、なおさら思い通りになりません。しかしここに神の御心ですね、神様が皆さんに持っておられるご計画に従えば、必ずその通りになります。主の計りごとだけがなる。今日はそのことをお話をいたします。はい、別の聖書の箇所、エレミア書29章を開いてください。11節です。これも聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では見ほしまい、エレミア29の11節だけ読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
ここに主の蜜毛とあります。この主をヘブライ語でヤーウェと言いますが、これが私たちの信じる神様のお名前です。神様にはお名前があります。ヤーウェと言います。ヤーウェと名乗られる神様が言われることは、神様は私たち一人一人に計画を立てておられます。この神様の計画のことを御心というのです。その御心は災いではない、皆さんに不幸や災難を与えるものではなくて、皆さんに平安を与える計画であり、また将来と希望を与えるものですとあります。現代訳では平安が繁栄となっています。繁栄と将来と希望を与える、つまり親が我が子の幸せを願うように、この天地をお作りになった愛なる神様は、キリストを救い主と信じる神の子供たち皆さんのために、繁栄と希望と将来の計画、すなわち 幸福になる計画を持っておられます。そのことをよく知ってください。はい、次に次の御言葉、イザヤ書の55章に移ってください。御星舞8節と9節を読んでください。
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
私たち一人一人にご計画を持っておられる神様はですね、神様の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道とは異なる。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。ですから先ほど言いましたように、人生は皆さんの思うようにはなりません。神様の御心と私たちの願うところは異なるからです。私の思いはあなた方の思いとは違うと書いてある。私たちはこのことを深く知らなければなりません。兄弟姉妹、あなたが願っている幸せよりも神様はもっと高く大きな幸せの計画を持っておられます。皆さんは人生にこのような経験はないでしょうか。私の人生、することなすこと、もう全てうまくいかない、人生ことごとく恨め恨めに出る、なぜだろう、このように思ったことはないでしょうか。あなたの父である神様は皆さんにもっと幸せな意義ある人生を送るために、あえて皆さんが計画し実行しようとしていることを邪魔して潰してしまわれるのです。あなたにもっと優れた志の高い人生を与えようとしておられるからです。だからことごとくあなたの計画を神様は潰してしまわれます。人生うまくいかない、なすことすべてが恨め恨めだとなるわけです。ではどうしたら私たちはこの1年神様の御心にかなった、神様のご計画通りの幸せな人生を送ることができるでしょうか。3つのポイントからお話をいたします。第1のポイント、私は自分の計画ではない、神様の御心に従う人生を送りますと決心し、そのことを神様に申し上げることです。もう一度言います。私はもう自分で自分の計画は立てないと、神様の御心に従いますと、そのような人生を送ると決心し、神様はそうしますと、あなたが祈りの中で神様に申し上げることです。神様の意思、御心にあなたの心を合わせることです。私たちは主の祈りの中で、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈ります。毎朝神様の前に出て祈るとき、天のお父様、今日の一日、私の計画や考えではなくて神様の御心にかなう一日を送らせてくださいと祈ることです。神様の御心とあなたの心を合わせるとき、聖霊があなたと共にいて助けてくださいます。聖霊様はイエス様が天に上げられた後、神様が私たちに使わせてくださったもう一人の助け主です。もう一人のイエス様です。あなたのうちに住み、いつもあなたと共にいて、この地上で私たちがイエス様と共に歩み御心を行うことができるように助けてくださる全能の神様です。兄弟姉妹、聖書の御言葉は、私たちは自分の力でですね行うことはできません。 すべてのことに感謝しなさいなんて無理な話です。右の方打たれたら左を出しなさいなんて無理な話です。自分の力ではできないのです。しかし助けていただくからはできるのです。その助けてくださるお方が聖霊なのです。ですから皆さんが御心に従うと決心し祈るとき、聖霊があなたと共にいて助けてくださいますね。はい、じゃあ第2のポイントいきます。第1のポイントは御心に従うという決心をし、そのことをイエス様にですね、祈りの中で告白することです。第2のポイント、一箇所聖書を開きます。マルコの福音書12章を開いてください。じゃあ見ほしまい、マルコ12章の28から31節を読んでください。
立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。
30節と31節を前のスクリーンに上げています。ではこの2節をですね、皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。30節からです。はい。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。立法学者とここに書いてあります18節です。つまり旧約聖書全体に通じているですね、聖書の専門家ですがイエスに尋ねて言いました。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？神様の命令は旧約聖書全体で613あります。603プラスですね、10回の10です。そのうち365がですね、禁止律法と言います。難してはいけない、殺してはいけない、盗んではいけない、禁止律法。248が奨励律法です。しなければならない、あなたの父と母を敬えとかです。奨励律法です。その教えの中でどれが一番大切ですかと尋ねました。それに対してイエス様は答えて言われました。すべての命令の中で一番大切なのはこれです。この二つです。イスラエルよ、イスラエルというのは神の子供たちよ、よく聞きなさい。あなたの神である主である神はただお一人です。そして今読んだところ、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これは申命記6章5節からの引用です。次にこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これはレビ記19章18節からの引用です。この2つより大事な命令は他にありません。私は毎月皆さんとメンタリングをしています。でそのメンタリングの時よくこう言います。聖書はとても厚い本です。旧約聖書1500ページ、新約500ページ、全部で合計2000ページもありますが、言っていることはたった2つです。この2つを守れば、あなたは聖書全体を守っていることになります。それは、第一は、あなたの人生すべてを尽くして神様を愛しなさい。2つ目が、あなたの隣人、隣人とは、 毎日の生活で出会う人、また連絡の取れる人を自分自身のように愛しなさい。クレシマエ、神様の御心の中心は愛です。あなたが神様の御心を行いたいというならですね、あなたは愛の人になってください。だって神様の御心の中心は愛だからです。神を愛し隣人を愛するっていうのが神様の戒めの中心です。ですから愛の生活を送るなら、兄弟姉妹、皆さんは神様の御心を行っています。最も大切な2つの戒め、まず神を愛するというのはどういうことなんでしょうか。第一ヨハネ5章3節に、神を愛するとは神の命令を守ることですと。その命令は決して難しいものではありませんとあります。皆さんが両親を愛するなら、親を愛するならば、親の言うことにですね、従うことです。親の言いつけに従うこと、それが親を愛することです。ですから毎日聖書を読んでください。そして神様の御心が何であるか学んでください、ね、御心に従う、命令に従うことが神を愛することだからです。次に、隣人を愛するとはどういうことでしょうか。これはルカ十章の良きサマリア人の例えのところでイエス様が語っておられることですが、もし皆さんがこの1年、誰かあなたの知っている人が問題を抱えて困っている、必要がある、苦しんでいる、あなたがそのニュースを聞いたとき、皆さんがその人のところへ行って、あなたのできることをすることです。もし必要、困っている人ですね、苦しんでいる人がいたら、そのニュースを聞いたらですね、兄弟姉妹、愛の反対は無関心です。私は関係ないと、あなたはですね、反対側を通り過ぎなら、あなたはその人を愛していません。しかしその人のところにですね、近づいて、あなたのできることをすることです。できないことはしなくてもよいです。愛というのは愛するという動詞なのです。つまり行動を起こすことなのです。口先だけで愛します、愛しますというのは偽りです。ですね。愛というのは動詞で行動を起こすことです。ですから愛には必ず犠牲が伴います。時間的な、体力的な、金銭的な、また心の犠牲、犠牲のない愛はありません。そして犠牲の大きさがあなたが隣人に与える愛の大きさです。皆さんは人生において必ず自分が蒔いたものを刈り取ります。良いものであっても悪いものであっても、蒔けばその収穫はあなた自身がしなければなりません。感謝の生活をすれば、あなたは感謝をですね、刈り取ります。愛を蒔けば、あなたは尊敬と友情というのを刈り取ることになるのです。皆さんはどんな人になるよりも愛の人になってください。これが神様の御心の第一だからです。ですね。はい、じゃあ3番目のポイントに行きます。旧約聖書ホセア書のですね、十章に移ってください。ここも聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では見ほしまいですね。はい、十章の12節だけ読んでください。
あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に注がれる。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。 ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。ここ最初の2行に、あなた方は正義の種をまき誠実の実を刈り入れようとあります。挙礼しまい。皆さんが一生私は幸せな人生を送りたいと願うならば、あなたは正直であることです。正直者が馬鹿を見るということはありません。神様は全てをご存知です。あなたの正直に正しく報い幸福を与えてくださいます。で、次にこう記されています。あなた方は高地を開拓せよ。この開拓という言葉に注目してください。皆さんはこの1年、あなたが耕すべき土地を開拓、つまり耕し新しく切り開いてください。拡大するのです。昨年最後の礼拝、12月26日証し礼拝でした。その中で多くの人が証ししてくださいましたが、一つの同じことをみんな言いました。それは続けるということでした。続けるということでした。昨年ですね、新しく楽器を弾き始め1年間続けた人がいます。聖書の御言葉暗唱聖句を1年間ずっと続けていた人がいます。家庭集会を行いですね、1年間ずっと続けた人がいます。一人の人がですね、決心に導かれました。喫茶店に行き友達作りを続けている人がいます。そのできた友達と私もお会いしましたし、何度も一緒にコーヒーを飲んでお話をしました。この教会は20年近く続けているトラクトを配っています。そのトラクトによってイエス様に導かれた人もいます。他にも皆さんの生活の中で続けていることがあるでしょう。どうぞ続けてください。今日私はとても嬉しいことがあります。皆さんに以前にお分かしたことがあります。西村達也さんですね、私がいつも行っている床屋さんです。もう20年近く行っているでしょう。17、8年ぐらい行っていると思います。散髪の間ずっとお話をします。西村さんのことがだんだん分かってきました。西村さんは本質、物事の本質をよく見ている人だとですね、その話の中で感じましたので、いつか時間とってコーヒーでも飲みませんかと誘いました。いいですよということで、それから喫茶店でコーヒーを飲む機会を与えられました。今はですね、その床屋さんの中、お店の中でこうですね、毎月一度はだいたい原則的に会っています。床屋さんは日曜日は仕事があるので礼拝に来ることができません。しかしお正月です。床屋さんは3日まででしょうか、お休みだということです。来ませんかと言ったら、今日礼拝に来てくださいでした。一番後ろに座っています。後でちょっとご挨拶だけですねしていただきます。もうずっとですね、ですから20年近くの付き合いでですね、イエス様を信じた 4,5 年ぐらい前でしょうか、それからずっとメンタリング続けています。私にとってはとても嬉しいことです。どうぞ皆さんは今までやってきたことを今年も続けてください。で、ここには開拓せよとあります。皆さんの心に思いにあることをやり始めてください。新しいことにチャレンジするのです。開拓していくのです。今までやってきたことを少しレベルアップしてください。もう少しレベルを上げよう、もう少し難しいことに挑戦しよう、また新しい分野に挑戦してください。何事でも皆さんが成功したい、うまくなりたい、実を結びたいと願うなら、やることはたった一つですね。続けることです。成功の秘訣は続けること、もうこれだけです。他にはありません。やめないことです。私は年だから年齢は関係ありません。それは言い訳です。 神様は年を取ったヨシュアにこう言われました。ヨシュア記13章の1節、ヨシュアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。あなたは年を取ったけど、まだ取らなきゃいけない土地はたくさん残っているですね。昨年クライストチャーチのですね、ビジョンを3つ掲げました。皆さん修法に書いてあるところです。そこの3番目にはこう書いてあります。万人祭司とあります。まあ、修法を見てください。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。イエス様から委ねられた、私たちは一人一人任せられた領域というのがあります。忠実に果たしましょう。何度も言いますが、私たちクリスチャンは病気や事故では死にません。神様の働き、この地上の務めが終わったとき、神様は天に召してくださいます。それまではこの地上の働きが残っているのです。皆さんがまだこの地上に生きているということは、あなたが働くべき、勝ち取るべき領域、開拓すべき地が残っているということです。どうぞ今年はあなたの心の思いの中にあることにチャレンジしてください。神様は皆さんに思いを与えて御心を示してくださることがあるからです。それがですね、みんなの益になることであれば、どうぞ始めてください。コツコツ小さなことからやり始めることです。初めから大きなことに取り組まないで、小さなことからスタートするのです。なぜならルカの福音書16章6節にこう書いてあるからです。私だけお読みいたします。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。その人が不忠実かどうかを見るためには、小さなことを任せればよいのです。小さなことに忠実な人は大きいことにも忠実、小さいことをなおざりにする人は大きいこともなおざりにします。では小さいこととは何でしょうか。あなたが毎日しなければいけないことなのです。毎日のですね、勤めを、小さな勤めを忠実にやることです。皆さんが何かをやり始め、コツコツ続けると、それが神様の御心にかなうものであれば、聖霊様が助けてですね、そのことを広げて祝福してくださいます。聖霊というお方は拡大の霊なのです。一箇所にじっととどまらない霊なのです。絶えず動いて拡大する霊です。兄弟姉妹、人間というのは一箇所にとどまることはできません。あなたは進歩しているか後退しているか、どっちかです。一箇所にはとどまれないのです。しかし聖霊というお方と神のお方と一緒に神の言葉に従って歩むとき、確実にあなたは前進します。なぜなら聖霊は拡大の霊、進歩の霊だからです。聖霊様は皆さんをさらにレベルアップですね、領域を広げてくださいます。すべての作られたものにその目的があるように、あなたをお作りになった神様、日々生かしておられる神様は、皆さんに繁栄と希望と幸福な将来の計画を持っておられます。そしてその計画はあなたが思うことよりもはるかに高いものです。高い志を神様は持っておられます。今日はこの一年、実りある祝福された一年を送るためにどうしたらよいか、3つのポイントから語りました。まとめますと、第一、神様の御心を行うことを決心し、祈りの中で告白することです。 私は私の考え計画ではもう歩みません、あなたの御心に従いますと決心し、それを告白することです。2つ目、神様の御心の中心は神を愛し人を愛することです。ですから愛の生活を送るならば、皆さんは神の御心を行っていることになります。人を愛すること以上、神を愛すること以上に素晴らしい人生はありません。3番目、コツコツとやり続けることです。御心にかなうことであれば、神様はレベルアップし、身を結ばせ、新しい世界へと広げてくださいます。御心に従って、どうぞこの一年が実りあるですね、幸せな一年でありますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて、今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、総学者は続けてください。あなたの人生、あなたの思い通りにはなりません。まあ、はっきりそう思ってください。しかし、神様の御心、計画の通りにはなります。なぜなら神様は皆さん一人一人にご計画、御心を持っておられ、それは私たちが考える計画よりもはるかに高く優れたるものだからです。そして、私たちの愛なるお父様は神様の御心に皆さんを歩むようにと導かれるからです。神様の御心に従うとき、あなたは自分の実力以上の力が出ます。聖霊が助けてくださる方です。この聖霊なるお方とこの一年ですね、共に歩み、共に仕事をしてください。聖霊は拡大の霊ですから、あなたの領域を広げ、さらにレベルアップしてくださいます。毎朝イエス様の前に出て聖書を読み、その日の一日のご計画をイエス様と相談してください。そして一日をスタートするときに、聖霊が御心にかなう道へとあなたを導いてくださいます。そして一年が終わったときに、この一年は本当に充実していた、素晴らしかった、多くの実を結んだとですね、心から言える一年に皆さんなられますように、イエスの名によって祝福いたします。私たちの祈りを賛美を変えて、